はい、皆さんこんばんは。カチンラジオのお時間です。いやー、ゴールデンウィーク長かったですね。今日は5月の6日土曜日の深夜になります。どうですか皆さん、このゴールデンウィーク楽しみましたか？僕はね、基本仕事だったんですけど、仕事してたんですよ。ゴールデンウィークにね、うちは娘もね、看護師をやってる関係上、みんなと一緒にゴールデンウィークっていうわけじゃないんですよね。奥さんは赤い日が休みなんで、まあ3、4、5、6、7、ね、連休だったんですけどね。まあ、先週、まあ土日と、月火が出勤だったのかな。で、3、4、5、6、7休みだったんですけどね。ただまあね、娘が休みじゃないんで、そこでなんか旅行行くとかっていうのはないんですよ。なかったのね。うん。そうそうそう。なのでね、基本仕事を入れて、このね、連休中にちょっと遅れを挽回しようかなと思っていろいろやってた感じなんですけどね。うん。でもね、やっぱね、世間が休みだと、なかなかね、そうもいかないですよね。そうもいかないよね。相手が休みだから。特にね、自動車関係の仕事を始めたじゃないですか。うん、そうそうそう。で、業務提携してる自動車屋さんは、休みなんですよ。先週の。だから9連休なの。9連休すげえなって感じなんだけど、だからね、もちろんオートオプションとかも休みだし、そうだから車も出てこないし、車も売れないしね、まあ、そういう意味ではね、自動車関係の仕事はできない、うん、で、じゃあ大家さんの仕事どうかっていうと、まあ、公務店休みなんですよ基本的にそうなんだよね、公務店が休みなのよ。まあ不動産屋さんはやってんだけど、だから細かい指示とかそういうのはね、やっぱ休み明けにしましょうみたいなね、8日以降にしばしてくださいみたいな感じになってて、やっぱ仕事になんないね。そうね。じゃあコンサル動画なっていうと、まあ、個人向けのね、まあ、コーチングとかは全然あれなんだけど、ただまあね、休みモードじゃないですか、頭の中がだから結構ね、まあね、やっぱダメですよ。年末年始とゴールデンウィークと夏休みはまあ仕事にはならんですね、あんまね。だから自分のやることをね、資料作ったり調べ物したり、そんなのはこの休み中ねやったりしたんだけど、でもね、やっぱなんだかんだ言って好きなことしてましたね。車改造したりとか、仕事とはいえ車改造するのもね、車改造して YouTube 撮って YouTube にアップするのも仕事のうちなので、うん、車関係のね仕事のうちなんで、まあそんなのやったりとか、あとはブログのね、勉強したりとか、それちょっと試してみたりとか、あと Google 広告とかね、YouTube 広告とか、そんなのはね、仕事で今できるので、そんなことやったりとかね、まあいろいろ楽しいことをねしましたよ、うん、そうそうそうそう、仕事もしましたよ、楽しいこともした楽しみましたよ仕事でそうなんだよな。でね、これ昨日さ、なんかね、まあ、ひょんなことから、あ、ラジオだったかな、なんかでね、ちょっと懐かしい曲が流れてのがあって、僕がね、高校生の頃にね、よく聴いてた曲が流れて、で、そこからなんかね、ちょっと、なんだろうな、その、自分の中のルーツを探す旅みたいな、旅っていうか、まあ、どんな音楽聴いてたかなっていうのをね、もう一度ちょっと聴き直してみようみたいなさ、今、便利だよね、なんか。そう、 YouTube に何でもあるじゃない、ほんと便利だよね。だからさ、昔の曲なんかもさ結構残ってるわけ、例えばね、そうだな、昔のね、僕さ一番最初に買ったレコードってなんだっけな、なんていうのをさちょっと思い返してみたんだよね。いや、一番最初に買ったのとか借りたのとか、当時だったらほらレンタルレコードってあったんだよね、僕が高校生の頃とか。でもね、違うんだよな、そうそう、一番最初はねやっぱ買ったんだよね、中学の時だからさ、レンタルレコードとかできなかったんだよね、なんか多分高校の頃はレンタルしてたよな、確かな、中学の時ってレンタルできなかったんじゃないかな多分ね。でなんか、なんだろう、なんかで買ったのがあってね、なんせね、一番最初に買ったレコードは五大悟なんだよ中学の時に流行ってさ、五大悟のレコードをね一番最初買ったんですよね。当時流行ってたね、ガンダーラとね、モンキーマジックっていうのが流行ってそれをね 一番最初に買ったのが多分、でもその前に、まあそうだね、自分で買ったのはそれだね、うん、そうそう、そこから始まったかな。で中学の時はさ、なんか中学2年それは多分中学2年ぐらいだと思うんだけど、中学3年ぐらいになるとなんかちょっとビートルズが流行ってね、学校でさ、でそれをなんか友達から借りたりとか、あれ、そうだな、そうだね、そうそうそう、友達から借りたりとかして、そうそうそうそう、ビートルズをね、結構ビートルズ結構ハマったんだよね、その後ね、それが長くて、で中学の時はそんな感じかな、中学は、うん、で高校になってからちょっとまた毛色が変わってきてもうちょっとね、まあ、ビートルズもね、ロックの、ね、元祖じゃないですかね、すごい良かったんだけど、で中学になるとねちょっとまた毛色が変わってきて、もうちょっと激しい感じのロックに動いていくんだけど、そう、ね、そうなんだよ、僕の仲間のうちで流行ってたのがディープパープルと、あとローリングストーンズとか、あとレッドセッペリンとかね、まあそれに流行ってたんだけど、僕はね圧倒的にディープパープル派で、パープルの、まあ、第2期をすごく聴いてた感じ。まあディープパープルはね、そうなんだよ、そこでさ、またさ、ディープパープル、高校生の時はね、いわゆるブリティッシュロックっていうかね、ハードロックにねすごくハマっていて、そうで、ディープパープルの2期のものがねすごく好きで、まあ、第1期っていうのはね、ディープパープルも詳しい人はもう僕よりいっぱいいるからあれなんだけど、ちょっとおとなしめなのよ。で第2期からちょっとそのハードロック路線に、移っていく感じなんだよね。でそのディープパープルっていうバンド名ね、バンド名で、リッチー・ブラックモアっていう伝説のギタリストがいるわけ、大先生が、ギターの大先生が、でそのリッチー・ブラックモアっていう人がもう本当にそのなんだろうな、ハードロックというかね、まあ後に言うともうヘビーメタルに打つの、もう元の元ですよ、普通のロックからハードロックっていうジャンルに移らせたのがそのリッチー・ブラックモアっていう伝説のギタリスト、ギターの早弾きとかね、そういうのを始めたのが彼だったりとか、彼の師匠から言われてたことが、彼はもともとクラシックギターをやっていて、そうクラシック の, ギターを習っていて、そうでクラシック の, フレーズとかリフとかをすごく駆使しつつロックにね、その転用していったりとか、なんだろうな、メロディーラインがね、ちょっとねそっち系だったりとかはするんだけども、その新しいね風を吹き入れたのが彼が最初みたいな感じっていう風にね言われていて、まあ、日本のファンが、ね、すごく多くて、僕もリッチ・ブラックモア、名前かっこいいじゃないですか、ブラックモアですよその名前が、ね、まあイギリス人なんですけど、イギリス人なんだけどね、ブラックモアかっこいいじゃないですか、彼のねギターのねテクニックがめっちゃすごくて最初ハマっていったんだけど、そうでもね、そうなんだよな、ギターもね、ギターのソロもめっちゃすごいかっこいいんですが、ですがですよ、なんせキーボードのね、そうジョン・ロードですよ、ジョン・ロード、2期はね、ジョン・ロードっていう、まあ、キーボードなんだけど、キーボードっていうかね、オルガンですよ、ハモンドオルガン当時はね、そんなね電子じゃないんだよね、キーボードって言ってもハモンドオルガンで、そのソロがね、ソロがめちゃすごい、ハードロックなわけ、そうめちゃめちゃねすごいんですよ、そのジョン・ロードのキーボードの掛け合いとリッチ・ブラックモアのそのギターのね、その掛け合いがもう両方とも両方ともロック 両方ともハードロックを作ってきた、すごいね、感じなんですよね。それが1970年代とか71年、72年あたりの絶頂期のブリティッシュロックのディープパープルのその音を作っていく2人なんだけどね、そこがねまたすごいのと、あとねボーカルのねイアン・ギランっていう人がいるんだけど、その人のねもう高音のぶっ飛んでるねその声がねまたすごいのよなのでね、ぜひねこれ聞いてほしいなぁなんて思うんですけどね、ちょっとね、まあみんな聞いたことあると思うんですよ、特に CM とかでもね使われてたから。まあ今ねちょっと流すと、よくね CM とか使ってるのはブラックナイト、ブラックナイト、よくこれなんかよくかかってる曲なんで、すごく聞いてる聞くようになると思うんだけど、これもめちゃかっこいいし、あとはやっぱりねなんだろうな、スモークオンザウォーターとかね、これなんかも結構もうみんなギターやる人みんなこれ練習するんじゃないかな、ハードロックもねギター弾く人は絶対これ練習するのはね、スモークオンザウォーターこのリフはね絶対練習する、この日に稼せ方みたいなさとかね、ソロもね比較的ゆっくりで、ハヤビキというのも比較的ゆっくりで、そのバンドウォーターはメロディーがねすごく綺麗なんで、これをねやっていくっていう、一番最初に入門としてねみんなやっていくし、やっぱハイウェイスターがねめちゃですよ、ハイウェイスターのそのジョン・ロードのオルガンですよ、オルガンつうかキーボード、もうめちゃめちゃすごい、ね、キーボードもさもうなんですかね、特にライブなんかそうなんだけど、出ない音を出すためにキーボードを揺らしたりとかね、斜めにしたりとか揺らしたりとかして普通出ない音を、ね、出したりとかね、そういうなんかなんていうのかな、今だったらほらね電子制御でいろいろ何でもできるじゃないそういうんじゃなくて、その昔ながらのその音の出し方みたいなね、俺のロックはこうだみたいなさ、その迫力とかね、それとあとねギターのね、リッチバックマンのギターのさ、なんかね、まあねすごいんですよ、個性と個性のぶつかり合いで、そんな演奏をやりながらね、イアン・ギランのねバカみたいに高い声でね歌いまくるみたいなさ、もうそりゃすごかったですよもうだから中学校じゃねえ、高校時代のね自分はもうそこにもうどっぷり使っちゃって、ただねバイクにハマってた時期でもあったので、その楽器はねちょっとできなかったんでね、なかなかね、聞く方専門で、そう楽器はね買えなくてね、でそこに費やす時間もなくて、バイトとねバイトをするのとバイクにでね、バイクの練習するので目いっぱいで、楽器に費やす時間はなかったから、友達はねバンドとかやってたんで、それをね聞いたりとか、ね、レコード録音したのをね当時で言うとカセットテープをね聞いたりとか、そういうね聞く方で、ね、楽しんでたんだけど、でもね本当に聞いた、めっちゃ聞きましたよ。そうディープパープルね、まあその後ねリッチブラックの先生はねなんせねまたねすごいんですよね、まあ彼らは5、6年ですかね、バンド一つのバンドにねいるのってみんな個性の塊でさ、わがままだからね、そうなんだけど、でも僕は追いかけていった。彼を追いかけていってっていうか、実際イギリスまで追いかけてたわけじゃないんだけど、リッチ・ブラックモア先生を、彼のギターはね本当にすげえなと思うんですよ、ね、まあその後彼はねまたね、ディープ・パープルっていうのを、まあ、1975年くらいから脱退して、で今度ねレインボーっていうね、リッチ・ブラックモアズ・レインボーっていうバンドを作るわけですよ。そうなんだよ。そんでねこのね、もう世界的にディープパープルっていうバンドで世界的に有名になって、すげえギタリストがいるぞってことで、ね、本当世界で有名になったリッチ・ブラックモアが脱退した後に、そのねレインボーっていうねバンドを結成するんだけど、このバンドはねまたまたねもうとんでもなくすごいんですよ。 そうそう、1975年にね、あのレインボーっていうバンド作ったんだけど、まあ最初のねデビューアルバムを作った後に、なんかそう、気に入るメンバーを全部解雇みたいな感じで、すぐ第2期にね、変わっちゃったんだけど、そのね、第2期のレインボーが、もうめっちゃめちゃすごい、あのメンバーで、これがまたね、あの、リッチー大先生の、ね、ギターについていくべくね、まあ、ボーカルがね、ロニー・ジェームス・ディオっていう人と、あとは、ドラムがね、またとんでもないドラマーがね、コージー・パウエルっていうとんでもないドラマーが入って、あとはね、ベースもね、ジミー・ペインっていうね、これもベースのスペシャリストがね、入ったりとかして、これがまたね、かっこいいわけ、レインボーが。もうさらにね、洗練されちゃってて、僕はディープ・パープルの時代のね、その古き良き、ブリティッシュロックがね、いいんだけど、このなんか洗練されたね、レインボーはね、まためっちゃかっこいいわけですよ。で、オーバー・ザ・レインボー、特にライブがね、ライブとかさ、まあ、当時のさ、あのギタリストとかさ、まあ、ディープ・パープルの時はそうだけど、もうリッチー先生なんてさ、ライブになったらさ、なんていうのかな、レコードと同じ弾き方しないからね、もうね、全く別かっていう、特にね、ソロなんかもうめちゃくちゃだから、その日の気分でやってんじゃねえかっていうぐらいね、めちゃくちゃにやるんで、で、そこによくみんなついてくるなって感じなんだけど、それでね、まとまってくるのがね、すげえなって思うんだけど、そのレインボーのライブのね、スタートがさ、オーバー・ザ・レインボーなのよ、例の、そうそう、オズの魔法使いのね、オーバー・ザ・レインボーの、あの曲でね始まるんですけど、何なんだろうな、あれ使ってんのね、なんかオズの魔法使いのなんか舞台かなんかのね、なんかセリフかなんかかな、ちょっと使っつって、で、イントロはね、もういきなりハードロックな感じのオーバーザレインボーで少しだけね始まるね、そのねが始め方がねめちゃかっこいいのよ、あ、もうレインボーじゃんみたいな感じで、まあちょっと、まあ、こんな感じですよ。はい、今度ね、めちゃくちゃでしょ。そうなんですよ。これがね、感じなので、それからのね、その楽曲がね、キル・ザ・キングっていうね、まあ、王様を倒せ。いや、そんなね、楽曲なんだけど、これがまた超かっこよくて。で、コージー・パウエルのこのドラムがさ、もう足何本あんだっていうぐらいね、バスドラが超速いわけ。足の踏んづけでさね、あの速さがね、半端ないみたいな感じのね、そうそう、そんなのもあったりとかしてね、そんな僕のね、学生時代の音楽のね、ルーツ、聴いてたルーツ、まあそこから今度はね、なんだろう、なんか当時のね、女の子のね、付き合ってた女の子の影響で、ちょっと歌謡曲の方に行ったりとかさ、あと会社のね、就職してからはこの会社の同僚のね、めちゃめちゃ影響でなんかね、アイドルにね、聖子ちゃんに行っちゃったりとかねしたわけなんだけど、やっぱルーツはね、そうなんですよ、リッチー先生とハードロックなんですよ、リッチー先生、ディープパープル、レインボー、 あとその後ね、今度神様がいるわけよ、ギタリストの神様がマイケル・シェンカーっていうね、ドイツ人がいるんだけど、彼のギターがね、もう泣くのよ、泣くみたいな。そうそうそう でさっきのドラムのねコージーパウエルっていうドラムの天才はその何マイケルシェンカーっていうねそのドイツ人が作るマイケルシェンカーグループっていうところにね今度抜擢されてねそっち行っちゃうんだけど、そこでもね凄まじいドラムと、あと神様だから神様のギターね、フライングアロー、ね、神様のギターね、ギタリストね、そんなのとね、またそっちのグループはそっちのグループはね、また超すごいんだけど、そう、そうなんですよ。ディープパープル、レインボー、マイケル・シェンカーグループ。そんな感じでね、高校時代はね、めちゃめちゃロックにハマっていて、楽しんでいて、で、そこからまあちょっとポップ系のね、ポリスだったりとかね、そんなのも聞いたりとかしたんだけど、その後はまあ、歌謡曲にね、なんか、なんだかね、なんか、ナイアガラ・トライアングルとかね、懐かしいでしょ。そんなのとか。まあ、大竹栄一とかね、佐野元春とかね、その辺がなんか、うわー、まあ、ウーだとか、サザンオースターとかね、そんなところに行ったりとか、あとは聖子ちゃんですね、そんなとこ行ったりとか、そうね、そんな感じでしたよ、なんか。って思ってたら、なんかね、やっぱギターまた欲しくなっちゃって、ギター買っちゃおうかなと思ってね。で、僕はね、実は30の時にギターを始めたんだよ。30歳でギターを始めた。で、たまたま、ギターもね、いろんなメーカーあるんだけど、アメリカの、フェンダーっていうエレキギターのメーカーがあって、で、それの日本の支社がね、フェンダージャパンっていう会社があって、そこでたまたま、いくらだったっけな、7万円ぐらいで買ったんだよな、お茶の水で、フェンダージャパンのギター、ストラトキャスターっていうエレキギター。で、白いギターがいいなと思って買ったんで、知らずに買ったら、それがなんとですね、そのリッチーブラックモア、レプリカみたいなモデルで、うひゃーみたいな、後から知ったんだけど、もうそれでめちゃめちゃ練習しましたよ、当時のね、ディープパープルの頃のハイウェイスターとかバーンとかそのスモーク・オン・ザ・ウォーターとかね、そんなめっちゃ練習して、もうなんか20曲ぐらい弾けるぐらいね練習して、その CD をね聴きながら自分で弾いて S に浸るみたいなね感じでやってましたけどね。そうそう、30歳からさ、そう、前ねその勤めていた佐賀のねあの会社の寮に住んでてさ、当時30の時にさ寮に住んでて、その寮のね隣の部屋に本当にアマチュアバンドずっとやってて、デビュー寸前まで行った超うまいギターの彼がね後輩で入ってきて、でそのそいつのところにね通って夜やな教えてもらって、そうめちゃめちゃ弾けるようになったんだけどね。まあソロがね、ソロの早弾きはできなかったんだけど、まあ、結構ねリフは全部弾けて、うんぐらいになったんで、またギター欲しいなーなんて思いながらねちょっと弾いたりしたんだけど、まあ買っても弾く時間ねえだろうなーとかね。でそのリッチーブラックモアモデルがね、レプリカモデルが当時僕は7万ぐらいで買ったと思うんだよね。5万円から7万の間で買ったと思うんだけど、今ねもう22万ですよ。だっけーみたいな、みたいな。まあもちろん新品でも売ってるんだけど、22万かよみたいな。あのまま持ってたらヤフオクで20万ぐらいで売れたんじゃねえとかって思ってね。そう、あれはね、なんかね、盗まれちゃったんですよね。会社に置きっぱなしの人が盗まれちゃってなくなっちゃって。それ残念だったよね。で、なんで会社に置きっぱなしにしたかっていうと、前はね、年に1回なんかね、年末のパーティーかなんかがあって、その時に余興をやるんですよ、各部門で。で、その時にね、うちの部門で余興をやるってことで、じゃあなんかバンドやろうか、みたいな感じで、僕ギターやって、そのギターの先生がね、リードギターやって、僕はサイドギターで。で、ベースの人がいて、あ、いるんだ。で、キーボード弾けるやつがいて、で、ドラムできるやつがいたから、じゃあ、あとボーカルやりゃできんじゃんって、ボーカルは誰か一人拾ってきて、で、バンドでね、3曲やったわけ。どこでやったと思います？びっくりしますよ。どこでやったと思います？その伝説の、伝説とか言ってっけど。あのね、品川プリンスホテルでやったんですよ。笑っちゃうでしょ。品川プリンスホテルでさ、素人のね、バンドをね、やったわけですよ、そのディープパープルを。笑っちゃうよね、3曲だけだけど。余興でね。そう。で、その練習で会社に置いてて、で、本番もやって、で、その後会社にちょっとしばらく置いてたんで、1ヶ月ぐらい置いてたんだけど、なんかなくなっちゃって、あれみたいな。盗まれちゃった。倉庫に置いてたら盗まれちゃって。そうそうそう。でもそんなのもね、まあ、しゃあないですよね。騒ぐでもねしょうがないからさ、なんとも言えないんだけどね。そんなことをやってたわけですよ。しょうもないね。 そう、そんなゴールデンウィークでした。なんかしょうもない話で、音楽の話でね、もう24分25分経っちゃいましたけどね、うん、音楽の話っていうかお前の趣味の話だろうってことだけどね、まあカチンラジオ的にはこんな感じですよね、毎週。皆さんはどんなの聞いてましたか？僕歌謡曲はさっき言ったみたいに大竹栄一、佐野元春、あともう一人誰だっけな、 あと浜田省吾も聞いてたね。そう、そっち系ですかね、うん、あとはあのサザンオールスターズね、一番最初に中学の時は五代五。その後はハードロックに。あと RC サクセションね。今の京志郎ね。RC サクセションは聞いてましたね。RC サクセション。うん。そんな感じでね、来てて。で、歌謡曲になってきて、そう。で、松田聖子は、あの、松田音の時のね、同僚、同期のね、あの、二個上のね、同期がもう大好きで、アルバム出たらすぐ買って、すぐ貸してくれ、貸してあげるよって貸してくれて、みたいな。で、しょうがないから録音してみて、ありがとうございます。で、車でよく出かけるんだけど、あのね、僕は当時 RX7 乗ってて、まあ、彼も RX7 だったんだけど、よくね、出かけるときに、それは書けないとダメじゃないですか。でもうずっと書いて。で、アルバム出たらすぐ買うんで、すぐもらうんで、もう全部持ってましたよ。全部。ほんと。松田聖子全部持ってた。そう。だからもうね、当時は松田聖子、中森明菜、その後しばらくしてから小泉今日子と、なんか色々出てきたんだけど、松田聖子だけ全部持ってた。聖子ちゃんは全部持つ。そう。で、ファン、最初はファンでも何でもなかったんだけどね、そう、全部聞かされるとファンになっちゃうよね。なんかね、そういうなんかつられファンだよね。まあ、今もそうだけどね、娘の影響でね、あの K-POP。ね、トゥワイスのファンになっちゃいましたけどね、娘の影響で。つられファンだから。そう。そんな感じですかね。だから今ね、聴いてる曲ってだからあんまないんだよね。だからその、松田音にいるときは、だから松田聖子聴いてたけど、あとは、当時はね、あの、ベストヒット USA っていうラジオ番組がね、土曜日やってて、それをよく聴いてたので、80年代の、そのね、アメリカで流行ってる、ヒット曲は結構、今でもね、覚えてますけどね。懐かしいと思うけど。まあまあまあ、あとはなんか、その時代時代でね、なんとなく流行ってるのを聞いてる感じで、なんだろうな、思い出があって、すごいガーって聞いたのって、やっぱり高校時代の、あれ辺ですかね。ハードロックですかね。その後のヘビーメタルになってくると、ちょっとついていけなくなっちゃうんですけどね。うん。まあそんな感じで、まあどうでもいい話ですね。相変わらず。そんなこんなで。今日もね、ね、そうなんだよね。終わりにしようかな。うん。ナイアガラトライアングル。聞いてみるかな。鈴木さっちゃんのね、アルバイト先のね、女子大生の鈴木さっちゃんに教えてもらったのはその辺ですかね。そうそうそう。女子大生。家にね、転がり込みましたね、高校生の時に。そんな感じの、まあ、5月6日でございます。まあ、そろそろ30分になりますね。この辺でしょうもない話は終わろうと思います。じゃあ明日もね、日曜日なので、ね、楽しく過ごして、ビューティフルサンデーを有意義に使っていきましょう。じゃあ終わりにします。おやすみなさい。バイバイ。Let's dance.